土屋
山根のアジャイルラジオ。なんか、
はい、
この、なんかこの前収録したやつ、うん、音悪かったみたいですね。
そうですね。
ちょっと中の人だいぶ困らしちゃったみたいなんだけ
ど。多分ね、うん、あのエアコンかなと
思ってて。まあ、そうだろうね。それ以外あんまり思いつくもんないもんね。
う
ん、
そうそうそう。で、今日はですね、エアコンの風量をちょっと静かというモードにして、で、
風向きを、お休みモードとかそういうやつですね。
で風向きをちょっとあさっての方向にね、うん、向いてこれで改善されるかどうか。
そうね、やってみんと分からん。
そうなんですよ、そうなんですよ。あの撮ってる時には音が悪いとかなかなか分かんないんで、うん、申し訳ないですがちょっと今回も悪かったらまた改善させていただきます。
でもエアコンこれでもう次切るしか選択肢ないよね。夏きついよね。
あのね今日ね大阪37度。
7度
ねえ、あの申し訳ないですが今日はエアコンをつけさせていただいて、
今僕は仕事京都なんですけど、
はいはいはい、
喫煙所がね外なんですよね。
ああわざわざ
今日はねタバコ吸いに行った時にね軽く死ねるなと思って、はいはい、
今日は暑かったですね。
今日は暑かった。うん、うん、
はい、ということで、暑さにも負けずに
今日は2人ですね、
はい、2人で始めようと思います。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。恐れぬ強さを心を抱いて未来を見つめよう。
はい、暑いですねというところから始まりましたが、
そうですね、
はい、
多分もう一回次か2回ぐらいの収録は多分枕言葉は全て暑いですね。
ねえ、あの気温が暑いということで。
ねえ。
はい。
なんか仕事で暑いのがあるといいんだけどね。
暑い仕事？
ね。
うん。冷めてるんですか？今。うんうんうん、今日でも振り返り？
今日ね、うん。うちちょうどスプリントレビューの日で、スプリントレビュー終わった後の振り返りなんで、はい、もうヘトヘト。
お疲れのようで。
やっぱね、振り返り終わるとね、はい、なんか足ガクガクしてたりです。
そこまで。
僕、あの、結構みんな振り返り短いとこ多いんで、僕、2、3時間ぐらいかけてるんで。
はい、ああ、結構長いですね。うん、
その前だと結構ちょっと立ってたりとかする
んで。何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今何人かな？ 5、6人。
あ、5、6人で2、3時間はちょっと、
うん。
ボリュームありますね。
ね、
あの期間はどれぐらいの
2週間、2週間、
あ、2週間分を、うん、あ、なるほどなるほど。まあいろいろ
あの、やっぱりあの、ね、原因分析とかそういうの、なぜ分析とか ああいうのを
行くんです、ね、
慣れてないんだよね。
あ、慣れてない、
慣れてないから、はい、もう だいぶ良くなったけど、うん、本当に何だろう、2、3ヶ月前とか平気であの、うん、バーンタウンが落ちなかったとか落ちたとか、そういうのがキープとかプロフィールとか上がってくる状況なので、
はい、
ちょっとその理由探そうよみたいな。
そうですね。現象をこう可視化してるだけで、
そうそうそう、うん、それは結果だからねっていう話だって、うん、問題じゃないからっていう、うん、
そこを言われてもね、
うんうん、
もう一吹っ声みたいな感じになる
んで、トライどうすんだよ、こっからとか言って、頑張るとかしか出ないだろう、それこそっていう。
はいはいはい。ああ、ということはもう、スクラムのお仕事、スクラムマスターとしてのお仕事が、
はい、
結構メインで。
今メインですね。はい。収入の半分以上は今スクラム。
収入、なるほどね。あの、ツイッターとか、たらっと見させていただいたら、うん、山根くんのツイッターで、なんか、もうコードジェネレーターくんはというくだりがあって、
はい、
なんかこういう私ちょっと意味がなかったので、はいはいはい、今日はそのお話をちょっと。
軽くしましょうか。うん、まあ、中身ちゃんと読んだ方がいいと思うから、
もちろ
ん読もうと思うんですけど、
はい、
もうコードジェネレーターくん、くんは別にあれなんだけどね。まあコードジェネレーターはデフォルトでタイムスタンプを埋め込むのはやめるべきだよねっていう。
はいはい。
で、これ何言ってたかっていうと、今うちのプロジェクトってあの、OR マッパーに iBatis 使ってて、
うん、
で、iBatis って OR マッパー、あ、もう俺は OR マッパーって言った
?OR マッパーって。
OR マッパーの、はい、あの、ツールなんですけど、結局その、うん、コードを書くときに、うん、テーブルと合わせてコード書かなきゃいけないんで、うん、めんどくさいじゃないですか、
うんうん、
だから iButter っていう自動生成するツールがあるんですよ、
はいはい、どっちを書けば 何がどう生成されるんですか。
うちのプロジェクトでは、僕もあんまりアイバターは詳しくないんですけど、はい、うちの今のプロジェクトでは、はい、テーブルを見に行って、そのテーブルをもとに自動的に Java のコードを生成するっていうのをやってるんですね。
はい、
やってるんですが、今、チームのやり方、チームがどうやってたかっていうと、そこで自動生成したソースコードのうち、うん、本当に変更があったテーブルのやつだけを手動でコピーして、うん、実際のプロジェクトの方にコピーするっていうのをやってるんですね。
手動インクリメンタル。
めんどくさいんですよ、これが。
めんどくさいです。
で、なんでそんなことしてるのかな、チームに聞いてみると、うん、結局タイムス、その、アイバターが出力する自動生成されたソースコードの中に、いつ作ったっていうタイムスタンプが埋め込まれるんですよ。
はいはいはい、
で、タイムスタンプ埋め込まれたものをそのまま全部ボンってコピーしちゃうと、全部差分として上がってくるんですね。
う
ん、
ああ、日付が違う。日時が違う。
だからそれをコミットしようとした時に全部違うって言って、本当に変わったとこどこやねんっていうのが、一切わからんわけですよ。
なるほど、なるほど。コメントの中まで、それをコメント外すっていうのは無理なんですか。
うん、まあ外してもいいけど、それはそれで不親切というか分かりにくいかなと思っていて。
なるほど。
まあ外してもいいんだけど、要は外すのも、外し方調べなきゃいけないし。
そう。
で、それが、それは嫌だから、本当に変わったものだけを自分で押さえといて、コピーしてとかやってて、もうバカだなって。コピーすりゃいいじゃねえかとか思って、もうワンクリックでいいじゃんとか思って、まあたかだか多分2、3分ぐらいしか作業量としては変わらんのやろうけど、繰り返し型開発やってると結構テーブルってガリガリ変わっていくわけですよね。機能を増やしていけば当然テーブルの構成変わっていくし、ってやっていくんで、それなりに、まあ、2、3分とはいえもったいないしミスもあるだろうと思うんで、自動的に全部コピーしようとするとこのそのタイムスタンプの問題が出るわけですね。何も変わってないけど生成日時が変わってるから変化があったよって言って変わる、うざいよねと思って。
これはもう、デフォルトでタイムスタンプを埋め込む
か。だから昔の文化なんですよね、きっと。
そうですよね。
コードを自動生成した時に、いつ作りましたっていうのを、押さえとかなきゃいけないのって、多分昔の文化であって、もう、サブバージョンにしろ、Git にしろ、もうバージョンコントロールシステムあるじゃないですか。
そっちに日付とか。
うん、そっちにいつ何時、何月何日にこういう変更がありましたよさえ覚えとけば、あと誰がコミットしましたよさえ覚えとけば、別にいいわけで。
そうですね。
なぜ誰が作っただの、誰がコミットしただの、いらんな、何時何分に作ったようだの、いらねえよね、こんなのとか。一生懸命なくすための手段を探してる自分ももなんかバカバカしいなと思って、
冗長なんですよね、だからね、昔だから、ソースコード他社さんのソースコードを見た時に、その改変したところ、それを全て残して、で前の状態を残して日付となぜ変えたのか、
あったね、
だ誰が変えたのか、全部それコメントにして、
でバグ表番号とかにリンク書いてあったり、ね、
そう、ほんで、新しいコードをその人に書くということをやってらっしゃる会社さんがあって、まあ、そこはまあその当時バージョン管理は使ってなかったんで、まあそうするほかなかったのかもしれないですけども、検索をかけた時にですね、
ひどいことになるよね。
全部開っちゃうんですね、
し、なんだろう、最近は IDE があって、その間にコメントは色変えてくれたりとかするわけじゃないですか。
はいはい、
でも僕もそれは一番最初の会社とかもあったんですけど、結局3000行ぐらい C のソースコードがあって、2000行ぐらいコメントアウトされてるんですよね。
あるあるある。
で、IDE とかがちゃんとコメントを色変えてくれりゃいいんですけど、Unix とかでコンパイルするときとかはもう向こう持ってて色変わんないときって。
変わんないときがありますね。
あると、これ実コード、コメントとか言って。
わかんないですよね。
だからそのバージョンコントロール入れてない時代は、あれ必要だったんでしょうねと思わんことはないんですけど、
それがだから今までずっと引きずって残ってて、もうバージョン管理ツールがあるやんと、そっちに任せればいいやと、
もうさすがに減ってきたんじゃないですかね。そろそろその文化は。
なるほど。
過渡期はだから、うちは最初その辺 VSS とかの時ですね、もしくはサブバージョンの前だから CVS とか、CVS ですよね、CVS が使ってる時も、いやいやコメント残すの当たり前やろとか言う、いや当たり前の時代はあったかもしれんけどさ、みたいな、
もうね、なんかもういいかなっていう、
もうさすがにバージョンコントロール入れてるんだったらもうさすがにいいんじゃないかな、でそうなってくると多分コードジェネレーターとかの考え方も多分変わるはずなので、タイムスタンプはもうデフォルトで入れるのやめようよとは、
オプションで外すんか、
オプションで外す。
今は、
うん、
あ
今はじゃなく少なくともアイバターはデフォルトは出すんですよ、
うんうんうん、
デフォルトは出してコメントの生成ルールみたいなところのプロパティに日付出さないって書かないと、
うんうんうん、出ちゃうんですね。
出ちゃう。
ああ、なるほど。
うぜえなと思った。
自動ツールも、やっぱあの、文化によってね、
うんうん、
やっぱ、あの、やりすぎなところがあったりとか。
もしくは、だからサブバージョンとかの頃って、あの、ダラーなんとかとか書いてたら、コミットの時に保管してくれるとかあるんですよね。
うん
コミットする時にコミット日付とか、誰がコミットしたとかっていうのを埋め込むとかがあるので、
はいはい、
あの程度で本当はいいんだろうねと思う。
なるほどね。あと、まあコメントもそうなんですけどもね、
うん、
イフデフイフデフ
の文化は僕はあんまりないですけどね
あそうですかイフデフの中に書かれた
あ文化ないっていうか昔はやってましたけどね、
うん、あの中に書かれたコードが検索かけた時にまた引っかかってきて有効なのか無効なのかが、ね、
でもイフデフに関しては難しいじゃないですかコンパイルオプションで
そうなんですよだから分かんないんですよそうそう言いにくいみたいな
てか、まあ、C 言語の時代だからあるんですけど、
う
ん、if def 外すと動かなくなるとかって多分どっかでメモリ破壊してるんですけど、
うん、
どこで破壊してるか分かんないけど if def つけといたら動くとか多分壊していい領域壊したりとかって外せなくなったこととかは多々ありますけどね
ありますか理由は分からないけど
分からないけどけとけいあとだからプリント f はこのプリント f なくしたら、はい、
ああ
セグメンテーションフォルト出ますとか
危険ですねなるほど
多分メモリリークだけ、うん、メモリ破壊どっかでしてるんで
してるんでしょうね、
うん、でも探しきらなかったみたいで、うん、
よくねそのデバッグモードやったら動くけども、
うん、
あのリリースモードはどんどん動かないとかね
そうまあそれはちょっとね話はずれますけど、まあ、とにかくコメントはそろそろね多分これタイムスタンプの話は多分コメントの話なん
そうですね、
コメントは昔からコメント論争ってあるぐらいだからいろいろ時代によって変わっていくんでしょうね、
うんそこの文化にもよるでしょうしね、うん、はい。なるほどそういうことでしたか、
うん、はい、はい、そういうことでしたうざかった
えいやいや何を言ってるんかなとあのちょっと気になったので、
うん、
はい、
うん、
アジャイルラジオ
ゆかむです。
つねまぎです。
あの伝説のゆかむ勉強会が帰ってきた。来る9月12日、9月12日第2回ゆかむ勉強会を開催します。ゆかむとは
エンジニアさんに憧れてエンジニアになっちゃった元幼稚園の先生新人です。
ゆかむ勉強会とは
そんなゆかむによる IT 関係なら何でも OK のゆるい勉強会です。
平日やったらいけたのにって声にお答えして初の平日開催前回はほんとすごい人たちのお話で楽しかった
そうそう今回もめっちゃすごい人たちをお呼びしています
え誰
あの人とあの人とそしてあの人
はいどうも中野翔です僕はすごい人ではございませんけれども夕刊勉強会で話させていただきますイベント支援サイトコンパスから番号7563でまたは夕刊勉強会で検索してください
よろしくお願いします
イエーイ、
はい、
せーのアジャイルラジオ
はいじゃあ、
じゃあちょっと2回ほどね IPA サボっちゃったよね
はいサボりましたねサボってというか、まあ、ゲストさんがね、来ていただいたんで、
なかなかちょっとつなぎぬくかったんだよね。うん、細谷さんとタスクボード。
うん、次、タスクボードです。はい。IPA さんの、資料の29ページですね。
はい。
はい。じゃあ皆さん29ページ上げてください。
それは初のなんか、試みですね、その言い方は。はい。
はい。まあ、今回はタスクボードです。
はい。
で、カッコしてタスクカードって書いてますね。はい。
あ、本当だ。
うん。
うん
はい、ちょっと読んでみますね、うんタスクボードが情報発信の場となる、
うんうん、
で別名スクラムボード
聞いたことない
これも初めて聞いたじゃあ行きますようやく、チームのタスク状況を可視化するために、
うん
タスクカードを用意し状態を管理するタスクボードに貼り付ける、
うん、
その結果誰がどのタスクを担当しているかどこかに異常が起きていないかなどをチーム全員が把握できるようになる
うん、
うん、まあいいですね、
うん、
いいですね
やってる、
最近、うん、ちょろっと、
うん、うちもやってますけど、うんうんすね、うん、ちょっとクエスチョンマークはあるけど先に行こう、う
ん、はい、状況、チームでタスクを洗い出しタスクベースで作業を行っている、
はい、
うん、問題、今チームの抱えるタスクがどれに取り掛かり中でどのような状態になっているかわからない、
はい、
うん、そういうもん、
うん、
で、誰も作業せずにいつまでも着手されないまま残っているタスクがあることにさえ気づかない、
うん、
どのタスクが終わったのかわからない、
うん、
特定の 誰かがタスクを抱えすぎていたとしても検知できない、こういう問題があると。
うん、
そこに対してのタスクボードだと。
はい、
もう一個いきますね、
うん、
フォース、タスクを分担すると開発者は自分のタスクに集中してしまい周囲への関与や協力が薄くなってしまう、
うん、
タスクをソフトウェア上で管理して しまうと、全体の状況を俯瞰して見ることが難しい、
うん
うん、でそこで解決策として、うん、タスクを付箋などの紙に、書き出しタスクカード、
うん、
To Do、Doing、Done の状態で区画、うん、カッコレーンを分けたボードに貼り付け、うん、チームが見える場所に配置する、
うん、
To Do はやるべき、タスク、 Doing はやっているタスク、 Done は終了したタスクである、
うん、
タスクボードは左から右に To Do、Doing、Done とレーン列を分けて並べることが多い、
はい、
うん、To Do、Done はそれぞれ、一つのレーンとし、Doing のレーンをメンバーごとに分けることで誰がどのタスクに、仕掛かり中なのか見えるようになる、うん、保留を意味するペンディングレーンや、うん、ユーザーストーリーのレーンの追加などレーンの使い方は現場によって、様々な工夫をするのが良い、
うん
うん、日時ミーティングはタスクボードの前で実施してチームで共有する時間を設ける。動かないタスクや誰かにタスクが偏っているなどの異常を検知し、うん、チームで対策を検討する、
うん、
プロジェクトの状況によってメンバーが同じ場所にいない場合には効果が現れにくいが、
うん、
オフショアにおいてもそのサイトごとにタスクボードを利用すれば可能である、
うん、
タスクボードは紙手書きツールを使って、チームの創意工夫を発揮するのが良い、
うん、
付箋の色、形、大きさ、場所、ペンの色、太さなど自分たちの状況に合ったタスクボードにカスタマイズしていくのが望ましい。振り返りのタイミングなどでより良い改善のアイデアを出していく。タスクボードは共通の部屋で利用することでより効果を発揮できる。チームの誰もがタスクボードを見ることで状況が一目でわかるようになる。タスクボードは今どうなっているかを示すことはできるが今後どうなるかという傾向、うん、時系列変化を表現することはできない、
うん、
バーンダウンチャートと併用して、チームの今と、これからを見える化するのが望ましい。
一旦この辺で止めとく、うん、どうしようか。
どうですか。
悩ましいね。悩ましいね、
うん、
ま
あでもあの説明としては
うん、うん
うん、全然問題ないと思うんですけど、
そうですね、
あのこのタスクボードですけどね、うん、以前確か平鍋さんが言ってたのかな、あの野球のスコアボード、
それ聞いたことない。
そうですか、
うん、
野球その球場に行くでしょ、
うん、
でまだ初めから見てればその野球の展開とか分かるんですけども、うん、途中から入った時、
うん、
途中からその野球の試合をパンと見ようと思った時にでもその野球のスコアボードがあると、
うん、
どういう展開だったかっていうのが、うん、大方わかると、
うん、
だからそういうのを目指せばみたいなことをおっしゃってたんで、
ああそう、それ、うん、それそうなのか、
うん、
タスクボードに関してはそうはいかんのだろうなと思ってます。
そうですか。
だって理由は明確で、うん、タスクボードはスナップショットなんですよ、うん、現時点の、
うん、
今の平鍋さんが言われたという話に関してはあれは履歴じゃ、うん、ヒストリーじゃないですか。
なるほど、うん、
だから今どういう状況かは分かる、
うんうん
うん、ただ過去どういう展開だったかは多分タスクボードからは分からんのですよ。それはさっき土屋さんが自ら読まれた、
うんうん、
時系列変化を表現することはできないですよって言ってる話なので、
うん、時系列変化をね、
うん
うん、まあタスク、ああそうやな、うん、バーンダウンチャートと併用することで、うん、そこが見えてくるよということですね。
なんだろう、僕がちょっとだから、うん、
気になったところあります。
間違ってはないとは思うし言ってることは非常に正しいんですけど、
うん、
例えばねこの問題 あるじゃないですか、うん、この問題に対して別にタスクかボードが、うん、単に一つの解決策でしかないよねとは思うので、
うん、
なぜタスクボードを選ばなきゃいけないかっていうのがあまり実は明確ではないよね。
なんか
タスクだ、多分明確なのって1個しかなくって、タスク、うん、あのフォースのとこに書いてあるタスクをソフトウェア上で管理してしまうと全体の状況を俯瞰して見ることが難しい、多分これだけなんですよね、
うん、
だパッとだ、もともと XP の時、うん、エクストリームプログラミングとかでも壁にあのタスクボードと言ってたのかな当時、もともとこのトゥードゥードゥイングダンで分けて、うん、壁に張り出そうっていうのは、うん、エクストリームプログラミングの時にも、ね、多分言われてて、うん、あれの最大のメリットって部屋に入ってきた時に今の状況が分かるよねっていう、うん、なんか Excel とかなんか、うん、MS プロジェクトとか立ち上げないと進捗は分からないっていう、どっちかっていうあれなんだろう、うん、プッシュ、自分から、ま、見に行かないと分からないではなくて、うん、自動的に目に入ってくる、
うん、
だからマネージャーとか顧客とかも、うん、その部屋に来れば状況が即座に分かりますよと、
うん、いうのがメリットと、
うん
うん、
そういうことをするためにはタスクボードは有効ですよねという話ですよね、
うん、
だからフォースの、そのフォースが多分一番重要なのかな、フォースの2つ目
そうですね、そうなるとどの問題を解決してるのかっていうのが見えないですね、
うん、
うん、まあ気づく、
あとはね、うん、非常に多分その29ページ目のね一番最後のとこですよね、うん、あのタスクボードは紙手書きほにゃららで、うん、チームによってカスタマイズしていくのが望ましいが、まさにそうで、
うん、
これ多分カスタマイズせずに単にトゥードゥードゥイングダーンで普通にやっていくと、
うんうん、
多分タスクボードを導入しても誰がどのタスク担当してて、うん、どこに異常が起きてるかはもしかするとわからないと思う。
うん、
これ非常に分かりにくい。
そうですね、人によってペンの色を変えるとかそんなことを、紙の色を変えるとかいうのもあったり、ね、
それは多分僕は好きではないです、うん、っていうのはなぜかというと、
うん、
紙の色を人に割り当てるということは、うんうん、タスクを作るときにも人にアサインしちゃってるんですよね、
うんうん、
だそれってあのさっきここで書かれてる問題のうちの一、
うん、
人にタスクが寄ってしまってるという状況になりがちなんですよね、
うんうん、
でそれを防げないんですよ。
防げないね、
もうアサインしちゃってるし、うん、色でなっちゃってるから、
うんうん、
なんかもうルール変えざるを得なくなるんですよね、うん、
前あのソフトウェア開発じゃないところでやった時にそういう風にしたんですね、
うんうん、
要は営業の人と倉庫管理の人と、
うん、
あと現場での作業の人ってもう全く仕事が違うからね、う
ん、だからあのそれは分業してるときはいいと思うんですけど、ソフトウェアはチームで、特に多分これアジャイルって一応特化してるので、ある程度あのある程度だからチームの中にそこまで役割とか分業制である状況ではないと思うので、人で色変えるのはあまり好きではないな。
他の子っていう話ですね。
まあちょっとその子は話がまたややこしくなるから、
うん、
ここではやめとこう
か。やめとこうか。はい。
でもいいこと書いてあるよね。保留を意味するペンディングレーンとか、だからレーンも増やしていいんですよっていう話ですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。これね、うちもやってますよ。今ね。
増えるとね、管理が大変じゃない？
いや、
どこ行くのってこれ。
増やしてみて管理が大変だという気づきがあったなら、
うんうん、
また改善すればいいのであって、
うん、
自分のは、
変えていいって言うところ。
そうです。
はい。了解。
変えていい。
了解です。私もやったことがあるんでね。
うん、うちは今ね、レビュー待ちレーンがあるのかな。
うん。やっぱあの、いろいろやったんやけども、その、うん、トゥードゥ、ドゥイングダンの、
うん、
シーケンシャルな動きというか、
うん、
一方向の動きというのは、すごくわかりやすくて、
そうそうそうそう。
最終的にやっぱりそっちに戻ったっていう、
そうですね。
こともあったりするんでね。ペンディング、ほな、どうすんの、いつやるのみたいな感じで、
うんうん、
また今度でしょみたいな感じ
で。担当者レーンを切るのはね、まあ、可視化的にはいいんでしょうね。僕はあんまり担当者でね、レーンを切ったことがあんまりないな。
担当者レーンね、私も一番初め、XP 見た時にやり始めて、
うんうん、
もう全部のドゥーイング、あ、トゥードゥードゥーイングダンの全体で、うん、横棒引いて担当者レーンを作ったんですね、
うん、
そしたらうまく進まないんですよ。人の偏りがあるんですよ、
うんうん、
で
それは偏ってるっていうのがでも確実に可視化はされるから、
可視化される
偏ってるから、じゃあ例えば僕朝会とかでね、
うん、
あ、朝会って言ったら僕は怒られるんだったデイリースクラムでね、はい、デイリースクラムでね、 なんか、ある人に偏ってるっていうのは少なくとも分かれば、うん、じゃあ、新しいタスクを取るんじゃなくって、うん、今、そこに滞留してるタスクを、うん、じゃあ、俺これやるわって言って、自分の例に持っていくのはありなの？
それをね、うん、まあ、あの、ありにするために、どうやったかというと、うんうん、トゥードゥのところの、うん、その個人例を消したんですよ。
消さなくても別に縦写して名前ピッピって消せばいいんじゃない？それはダメなんだ。
いや、ダメというか、自然にそういう風に動いてほしかったんですよ。
ああ、う
ん、でも。だから、トゥードゥはみんなのもの。
うん、うん。
やってるのは
個人のもの。あ、でも奪っちゃいけないんだ。
奪っちゃいけなくとは言わないけどね。うん、やっぱ仕事の早い人と遅い人っていう。
ああ、それはもしかすると個人連切っちゃうことによって、うん、もしかするとチームのつながりを、うん、悪くしちゃう可能性があるのかな。
だから、トゥードゥのところは消して、うん、それで、あの、全体としての消化率、うん、タスクの消化率というのがぐんと上がりました。
うん、
やっぱ、仕事早いやつは残ってるのが嫌
なんです。じゃあ、やっちゃダメなんですね。
やっていいよ。いいよ。それは、まあ、あの、メンバーの、まあ、
チームというか、チーム土屋ではうまくいかなかったっていうだけですね。う
ん、あの、メンバーの性質によりますね。残ってんのが嫌。
はいはいはい。
あの、残して帰るのが嫌っていうようなやつが一人おったんですよ。そいつとかが見るともうバチッと取って、うん、ちゃんとやってほんで帰りよるんで、うん、
僕はね横のレーンはね、うん、切るときは僕ユーザーストーリーで切るかな、
はいはいはい、
一つのだから、うん、提供しなきゃいけない価値には複数のタスクがあるから、うん、そのタスクはどのストーリーなんていうので、
なるほどなるほど、それいいですね、
うん、本当は多分上から順番に全部終わっていかなきゃいけないんだけど、うん、並行作業できないことってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
残念ながらタスクも、うん、これ終わんないと次のタスク入れないとかっていうのはあると思うんで、はいはい、
他の部署との関連とかもあるとね、
うん、余計にでそうなると次のストーリーのタスクとかに着手せざるを得なくなるので、
うんうん、なるほどなるほど、そういう切り方もある。
あのなるべくチームの中はチームとして置いときたいので、うんうんうん、あのあまりチームそこに個人のレーンを切るっていうのは僕は個人的には好きじゃないかな、
うんうん、なるほど。
でやっぱあのタスクボードの前でミーティングしま、うん、あのデイリースクラムしましょうとかって、うん、あ、まあ、一応日時ミーティングです、うん、日時ミーティングしましょうとかっていうのはこれは僕も賛成
そう、うん、そうですね、うん、それはいいですね。
とにかくあの重要なのって滞留してるかしてないかなのと、うん、あとタスクの流度が一定であればいいんですが、うん、一定にするのもかなり難しいと思うので、うん、その滞留してることが平常運転なのか、うん、問題なのかっていうのを、うんはちゃんとあのどうにかして知る
必要方法がね、
うん、なんか必要ですね、別途必要かな、
う
ん、
そうですね
とか思います、
はい、続き読みますね。
はい
はい、どこまで行った？ここから留意点からですね。留意点、タスクボードで管理をしたとしてもタスクボードを常に更新しなければ状況の見える化にはならない。
はい、
タスクの状態が変化したらメンバー各自でタスクボードの更新を行うこと。
あ、ここね面白い逸話があるよ、うん、逸話という話じゃないけど、
はいはい、
あれ何だったかな、ちょっと前にスクラムナイトっていうイベントがあって、
はいはい、
そこでね、デイリースクラム の、 あのワークショップじゃないですけど、うん、それやってた時にあのなんか面白いなと思って、うん、僕はあ 僕が見てるチームって大概あの、うん、デイリーというかリアルタイムに自分がタスクを終わったりとか着手するときって、うん、その場その場でパンパンってタスク、紙移していくのね。
はいはい。
なんだけど、あるチームはそこもスクラムやってるんですけど、うん、そこはデイリースクラムの時にこれが終わりましたって段に持っていくのね。
ほうほうほうほう。そこまで溜め込んでおく。
なんか、まあ、うんうん、で今日はこのタスクをやりますって言ってそこでトゥードゥに置いてったりとかしてて、ふーんとか思ってちょっと新鮮だったなと思って。
うん、なんか微妙に違いますね。
微妙に違う。で僕はリアルタイム。リアルに状況を把握しときたいし、うん、あのエクストリームプログラミングの時もリズム感って言ってたじゃないですか、うんうんうん、終わった時に席立って、うん、バーンってやってハイタッチしようよっていうのが生きてるから、うんうん、マインドとしてはね、
そうですね、
だからあの、その都度その都度、うん、終わったらもう席立って、うん、張ってついでにタバコを吸いに行くみたいな、
そうそうあのね席立つっていうタイミングっていうのを他の人にアピールするっていうのも大事で、うん、席立ったっていうことは仕事の切れ目なんで他の人が質問しやすい時なんですよ。
あ、ごめん俺た、あ、なるほどね、それいいね、うん、僕タバコ吸いに行く時あるけど切れ目じゃない
あの例えば若い人がね、うん、あの先輩忙しそうにしてるな、うん、でも聞きたいんやけど聞きに行けへんなっていう時にでも、うん、その先輩がタスクカードをパンと
え、でもそれはさ、そういうのはスクラムマスターがちゃんと聞きに行けって言わなきゃいけないんだよね。
いや、でもね、なかなか言えないんですよ。
言っていいんだって。
いいと思いますよ、うん、私はいいと思うんですけども。だからそういう立った瞬間
言ってダメだったらちょっと待ってって言ってくるから大丈夫なんだって言って
、うん、私はもう若い人には、うん、人の仕事を止めてでも自分の仕事を進めろと、
うんうん、うちも振り返りの時出てきたよ、何回か、あの、うん、いつ聞いていいかタイミングが読みにくいとかね、うん、もう無視しろ、もう無視しろ、もういつでも聞けって。ダメな時は相手が判断するからお前が判断するなみたいなね。
そう、どこまで奥ゆかしいねんっていう感じでね。はい、ちょっと脱線しましたが、うん、読みますね。
はい、
はい、都度更新するのが頻繁な場合は、
煩雑
な場合は、日時ミーティングの前や一日の終わりなど、一日の中でイベントに紐付けて更新をする、
まだこのパターンですね、
ルールをチームで決めてもよいと、う
ん、ここまで読んでからでよかったですね、
う
ん、
そうですね、
うん、そう、このパターンですね、
このパターンですね、
うん、ええやん、うつるそれぐらいって思うけどね、うん、煩雑になるのかな、
まあ、はい、皆さんのチームでお考えください、うん、で、タスクボードは、機能を実現するためのタスクの状況を見える化することで行動を誘発する。一方、看板は実現する機能そのものの、状況を見える化し、かつ流量コントロールを行うことでボトルネックを明白にする。
よくわからん、ここよくわからんな。タスクボードは機能を実現するためのタスクの状況を見える化することで行動を誘発する。俺ね、そのね、なんだろう、ツールが行動を誘発するっていうのが本当にいいと思っていてなんで今前の文章の中にこれがそれが誘発される理由がさっぱり言う、
なんか異質ですね、ここだけ。なんかちょっと
一方、看板は実現する機能そのものの状況、
機能の状況っていうのなんか、
かつ流量コントロールを行うことでボトルネック、ごめんなさい、分かりません、僕ここ分かりません、
はい、ちょっと時間があれなんできますね、うん、効果、はい、タスクの見える化によって、チームメンバーの異常を検知できるようになる。その結果チームで相互協力しやすい、
うんうん、
タスクの実施漏れを防ぐことができる、
うんうん、
チームの状況が表現されているため、それを見ながら日時ミーティングを実施しやすい、
はい、
まあそうやね、うん、利用例
やっていく
まあいいか、この辺はいいか、うんうん、ということで、まあ、
効果はそんなに間違いではないでしょうが、
うん、そう
ですね、ただやっぱりどこまで言ってもタスクボードは、うん、あのなんだ WBS とかと変わるものなので、うん、かなりあの創意工夫をしなければ、
うん、
単に普通にペッペッペってやってるだけだと、
うん、
ペッペッペって言ってたんだけどあの何も考えずにやっていってるだけだと、うん、結局わからんっていう話になるんじゃないかな、
うん、そうですね、なんか無駄な作業とか、うん、そんな風に捉えられてしまうかもしれないですね。だからその効果というのをちゃんと何のためにやってるのかというのをしっかり把握してですね、うん、みんなで共有してやらないとめんどくさいな、で終わってしまうからね、
うん、だから創意工夫と振り返りで、うん、結局タスクボードをやっても、うん、うまくいかなかったで、じゃあやめようじゃなくって、うん、何がうまくいかなかった、もしくはどうなってたら分かったのっていうのをやっていかないと、多分タスクボードはすぐ廃れると思う。
そうですね、うんうん、まあもともとタスクボードが貼れないというような職場さんが
多いよね。
多いんですよね。
壁がない、
ね、壁がないとかね、段ボールを使ったりね、いろいろ工夫されてるとこもあるんで、うん、まあまずはやってみることですよね。
そうですね、
はい、ということで、今日はこの辺で終わろうと思います。
じゃあまた再来週。
再来週
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。